はい、今日は神様の永遠の家族の計画というちょっと微妙なタイトルですけど、まあ神様の永遠の家族に関する計画かな。そういう話をさせていただきたいと思います。まずはイザヤ41節、we'll start at 21。21節と22節を読みます。はい。主は地を天外の上に住まわれる。あ、ごめんなさい。21ね。ごめんなさい。はい。それは22。21から。あなた方は知れないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもとへがどうして置かれたかを悟れなかったのか、主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民はイナゴのようだ。主は天を薄巻きのように述べ、これを天幕のように広げて住まわれるということが書かれています。はい。そして今日は神様の永遠の計画。まあまずは永遠という話ね。永遠について考えたいと思います。また多分来週別の側面で永遠ということについて話したいと思いますけど、今日はまあ何よりも神様の永遠の目的、神様の永遠の計画に関して話したいと思います。もちろん長めの計画がなければ私たちは結局何のために働いているかわからないでしょう。そして、どこに向いて行こうとしていることを忘れてしまったら、まあ、結局、ずれてしまうので、しっかり前の行き先を、見つめて、進んでいくことが必要。まあ、私たちには永遠の計画はないかもしれないけど、神様はあります。ね、大体私たちの計画は何年後のことしか考えられないですけど、神様は永遠に計画があるので、神様の計画はどうしても立ちますので、私たちはそれをよく理解しながら、人生を合わせようじゃないかと思います。さあ、神様はどうなさっているでしょう、ここで。まあ、20節では、知らないのか？一番最初から神様はこんなことを伝えている、告げていること。神様の、地球が、創造される前まで、創造される前、でも、このことがもうしっかり決まっていた。どういうことかというと、主は、地を覆う天外の上に住まわれる、地の住民はイナゴのようだと書いています。そして、イナゴ、神様と比べて、私たち人間はイナゴと例えられています。まあ、それは後でちょっと話しますけど、次の、第3、第4列、主は天を薄巻きのように述べ、これを天幕のように広げて住まわれると書いてます。それは大事。ここで神様の目的が、表されています。まあ、今ね、天幕とテントと考えたら、ちょっと山に行ってキャンプするということを考えるかもしれない。けど、もちろん昔の概念では、天幕は、まあ、アブラハムとかヤコブが住んでいた天幕のことです。ね、ここではカーテンが、ちょっと、部屋を飾るためにかけているけど、昔は、それは自分の家の壁でした。天幕に住んでいる人たち、今でもモンゴルでも、いるでしょう。今でも中東でも、いると思います。テントの生活をしている人たち。彼らに関しては、この、薄巻きを広げることは、 まあ、自分の家を建てると同じくらいです。だから神様は最初から天、この地球をなんで広めたか、それは自分の住まいを建てるためです。そして、まあ、まず、前も話したことありますけど、ちょっと物理的に、天文学的に考えてみると、科学者によの言うことは、どの星を見ても全ての星は平等ぐらいに私たちから離れていくことを観察している。だから、まあ、この宇宙自体がどんどん拡大している説があります。そして、神様を信じないものは、じゃあ最初は何か中心的なところから、まあ、爆発、ビッグバンで広がっていったんじゃないか、それでも今でも離れていっています。しかし、神様を信じるものは、どう信じるでしょう。ここに書かれている。神様は、そのように地球を創造した。一番最初は、防爆として何もない、この地球から始まった。そして、第四日目に、星空を創造して、それを、広げた。なんで、そんなに多くの星を創造したでしょう。数え切れないぐらいの星がありますけど、この地球は割ともうちっちゃいでしょう。なんででしょう。それも後で考えますけど、しかしここで答えは、なんで神様は宇宙を創造したかというと、それは住まいを作るために。まあ、アブラハムは、ここに暮らそうじゃないかと思った時に、テントを作って、そしてその幕を広げたように、神様は、ここで住みたい。そして、ここで家族を作りたい。ので、ここで、そのような、ふさわしい建物を作ろう。それは、天地の創造の目的、ということです。まあ、要するに、神様はなんで、天地を創造したかというと、それは、自分の家族と一緒に暮らす、天幕を創造するために。神様は、建物を、なんで設計するかというと、まあ、この世の人たちは自分の栄光を表すためとか、いろいろありますけど、神様は一般的に自分の子供たち、自分の家族、霊的な家族を一緒に暮らすために全てを創造した。まあ、これは私たちに対してすごく深い意味があるでしょう。次に、箴言8章を見てください。箴言8章は、創造の中にあるイエス様の役割。そして、ここで、22節から、始まります。箴言8章22。主は、その働きを始める、前から、その見わずの初めから私を得ておられた。ということで、イエス様は永遠のものです。永遠に存在しました。神様は永遠に、父、御子、まあ、聖霊はここで書かれてないけど、後でいろんなところに書かれてますけど、その三位一体の神様はずっと永遠に住んでいた。生きていた。存在していた。23。大昔から、初めから、天地の始まりから、私は立てられた。深淵も、まだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。しかし、創世記一章一節は、地球がすでにあった。はじめに神は天地を創造されました。そして次に世が、地が暴爆として何もない。最初からその暴爆だとして何もない地球があったけど、その前にイエス様がいました。神様の知恵。まあ、どんどん行くと、神様は、その創造の詳しいことに関して語っています。山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていた。神がまだ地の も野原もこの世の最初の塵も作れなかった時に、神が天を固く立って、あの、深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいた。神が上の方の大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその、境界を、あの、置き、水がその境を越えないようにし、地の元へを定められた時、私は、あの、神の、傍らでこれを組み立てるものであった。私は、あの、毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界を、で、楽しみ、人の子らを喜んだ。ここで31節。神の地、この世界で楽しみということは、この世界というのは、まあ、住めるようなところということです。まあ、昔に砂漠が多かった。今でもありますけど、昔にその砂漠があったけど、でも、潤っている、あの、まあ、カナン、そしてバビロン、そしてシュメル、そしてナイル川、そういうところは、まあ、こういう言葉が表している。人が住める、暮らせるようなところを楽しんでいた。でも最後は何よりも楽しんでいたかというと、人の子らを喜んだ。じゃあ、ここでイエス様の働きが、あの、詳しく書かれていますけど、どうでしょう。神様はここで何を伝えようとしているか。これは、こういうことです。神様の目的は、私たち家族を作るときと同じ目的です。まず、家を建てる。そして、子供が生まれて、そして一緒に暮らす。ということ。ここで、神様が、その、私たち人間を創造する前に、すでに、あの、愛している関係の神様がいました。あの、父、御子、聖霊。永遠に彼らは互いに愛を与えたり、愛を受けたり、あの、しました。彼らは寂しいわけではない。あの、他の宗教の神は一人ぼっち。永遠に、例えば、アラーは誰を愛したでしょう。誰と話したでしょう。誰もいなかったから。永遠に。逆に、異端の、あの、まあ、神々の神話とかの話で、その神々は永遠に互いに戦ったり、あの、裏切ったり、あの、揉めたり、そういう話があります。愛がない。本当の神様は永遠に、あの、自分だけででも足りる。だけど、子供が欲しいということです。あの、愛する関係の中でも、子供が欲しい。なんで欲しいかというと、子供に愛を与えて、自分の知恵を与えて、導いて、彼らが成長する喜びを欲しがって、彼らも自分の愛を彼らに、あの、注ぎたいという気持ちがあるでしょう。それは、あの、どの親でもそうでしょう。だから全てを創造した。だから家を創造した。まあ本当に、あの、家といえば、家はただ、例えばこの建物ね、あの、何を見えるかというと、まあ何色で飾っているとか、どんなフローリングがあるかとか、あの、まあ壁はどんなポスターが貼っているか、どのような、あの、まあキッチンのデザインがあるか、私たちはそういうことをよく見ます。色がいいかどうか、合っているかどうか。でも、それだけではない。実は、あの、私たちがあまり気づかないけど、すごく大事なことがあります。もし、この天井の上を見たら、あの、配線がたくさんあります。で、その配線もすごく大事。あの、どこにコンセント、つけられるか、それに、あの、配線がどこにいているかによって、それが決まっている。とか、あの、下の、あの、水を、あの、排水とか、排水管とかはどこにあるか、それによって中のことは全部決められています。自分の家に少しでもリフォームしようとしたら、突然、 あの床の下に潜る必要がある。できることとできないことが決まっているから。でも最初はその建築家は後でどんな暮らしをするか最初にあのそれを考えなければならなかった。あの例えばあのバスルームにそのシメントの壁がある。で中にコンセントが出てくる。じゃあどうやって配線の底まであのつなげるか。それはやっぱり最初に考えてなければならないことです。後でここにつけようと思っても綺麗にできない。それみたいに神様、イエス様と共に最初は海、野原、あの、その空、あの、海の境、全部うまく考えたり、うまく設計しました。で、最後に私たち、あの、人間、アダムの子、ベン・アダム、ペン・アダマということが書かれていますけど、私たちを最後に創造して、ちょうどいい環境を私たちのためにあの作ってくださいました。ということです。神様の永遠の目的は、最初はあらゆる設計をして、そして実際に子供を創造して、それからあのその子供たちをあの育てる、まあ、計画が、あの、あります。考えましょう。最初は、あの、私たちは何のために生きているでしょう。何のために、あの、暮らしている。神様は、そういう、あの、聖書はもう、あの、たまには自然のこと、まあ、この、例えばここで自然の話が出てきていますけど、でも本当に必要なところだけ、こういうところが書かれています。あの、別に科学教科書みたいに、あの、この地はどのような層でできているかとか何も書いてない。そしてその数切れない星々は何にできているか、どんな、あの、材料が入っているか、それも全然書いてない。私たちは知らなくてもいい。まあ、自分の家はどうなっているか、別に知らなくてもいいでしょう。あの、ただ暮らして喜ぶことができる。一番大事というのは、その家族の中では一緒に暮らして、一緒に、あの、その最初の、あの、想像した人の設計によって、あの、楽しい喜びのある暮らしをすること。じゃあ、私たちはどうする？自分、まあ、最初はその家族に関してこれに、あの、当てはめます。後では教会のことを話しますけど、最初は、じゃあ自分が家族を育てようとしたら、じゃあ親は神様の立場にあります。ので、神様みたいに最初は自分の家族の秩序を設計しなければならない。想像しなければならない。どうなるか、後で、何年後で、そういうことを考えて、今、どんなものを入れることが必要か。よく、祈りながら、考えながら、あの、設計しなければならない。神様はその通りしました。あの、まあ、例えば、あの、どのような習慣が自分の家族にあるか。それは何のためにあるか決めなければならない。適当だったら無秩序になります。けど、よくあの、家族のためにその代表者は考え込んで、あの、まあ、こういうものだったら後ではすごく有益になるじゃないか。一緒に、例えば一緒に聖書を読むときはいつするか。一緒に祈るときはいつするか。そして、一緒に伝道するは、いつしているか。一緒に礼拝するときは、一週間の間に、ありますか。そして、あの、まあ、仕事もあるでしょう。神様は、その、ずっと私たちを育てる計画があります。けど、私たちも、その、ずっと子供たちの成長を考えなければならない。じゃあ、子供たちの、家の家事はいつから始まる？もし私たちは子供たちに 教えようとしているなら、じゃあいつからそういう具体的な仕事を教え始めるでしょうか。別に何歳からでもいいですけど、考えなければ、決めなければならない。神様はその通り、アダムを創造したら一番最初は、はい、最初のレッスンはこの庭を管理することです。アダムとエヴァはエデンの園に置かれて畑の仕事をさせられた。それは最初のレッスンでした。まあ私たちは家の中でも外でも庭でもどんな状態でもいいですけど、具体的に親は子供を教えることが必要。そしてどういうふうにそうしますか。いつその時間を取りますか。それは全部神様は長い間にイエス様と共にうまく設計した。そして子供を創造した。私たちもそうすべきだ。そして次にまあ例えば習慣、この間子供たちは、笹原さんという近所の人の家に行って、いつも笹原さんのところに行ったら洗い物、誰が洗い物するかはどうやって決める。どうやって、
じゃんけん、
うん、お客さんももちろん入っているで、たまに一番かわいそうな人は全部やらなければならないけど、でもみんな笑いながらそのように知ってる。だから笹原さんの家に行ったらじゃんけんで決められることは決まっている。まあそれでもいい。私たちの家では違う。うちはもう毎日の当番が書かれている。で、朝昼晩誰がやることが決まっている。それでもいい。まあ何でもいい。自分で、私の家族で何が一番大事。今子供たちはこのような年でどんなことをできるはずかを自分でよく考えて計画を立てましょう。神様に導かれて計画を立てましょう。神様はそうしましたので私たちもそうすべきだ。はい。次は考えてください。神様はここ前の箇所でイザヤ40章では、神様はそのこのなんとかってちょっと忘れた。40の22、主は地を覆う天幕の上に住まわれる。地の住民は犬子のようだということです。神様はあまりにもでかくて、この海の上を住んでいます。この地球の上に座っている。すべてを見ている。私たちは比べるとイナゴみたいなもの。なんで私たちはイナゴと例えられているでしょう。まあイナゴ、グラスホッパーね、バターと同じものですけど、グラスホッパーの命は、命じゃない、なんていう、生命
寿命
が、まあ、すごく短い。人間と比べたら、数ヶ月しか生きない。だから、私たちはそのバタは、さなぎから、もう、大人になって、わーわーわー、うるさく暮らして、そして、寒くなったら死ぬことは、何度も何度も何度も見ることができる。神様も同じ。私たちを見て、何世代も、見ることができます。突然生まれて、突然偉そうに、私はこれをやります、それをやります、そして何かをやって、そして亡くなる消える。で、次の世代にまた人、権力者が上がる、科学者、考える人、暴力の人、いろんな人が出てきて、そしてあらゆる活動をして、そして消えてしまう。やっぱり神様の立場から見ると、人間の歴史はそんなものです。まあ歴史の教科書を見たらその通りです。 神様は あまりにも大きい、何でも知ってる、何でもできる、何でも最後のことは今でも分かっている。比べるとイナゴは何でしょう。突然現れる、ちょっと暮らして死ぬもの。じゃあ考えて、家族の中でそれは親と子供のことを表しているでしょう。親はちっちゃい子供と比べてどれだけ違うでしょう。親はあらゆる知識が持っている、歴史を持っている、言葉が持っている、読み書きができる、科学の深いことができる、家を建てることもできるかもしれない、車を運転することもできるかもしれない、どうやって人生をうまくいく、その知識は全部ある。比べると子供は何もわからない。しかし神様は私たちにたくさんの自由を与えているじゃないですか。たくさんのことを励まして活躍させていただいている私たち。神様は応援しています。そして失敗によって私たちを導く。まあ同じように家族の中で神様の計画はそれだけど、私たちはそれを真似すると、家の中で真似をすると子供たちも自分と比べたらもう本当にちっちゃいものです。ので彼らはうまくできているわけではない。だけどやらせなければならない。うまく洗い物できないけどやらせないとダメです。うまく自分の部屋を片付けることはできないけど、でも親はいや、このままやらしたらもう全然綺麗にできないから私は全部やる。そういうと、それだったら神様ははるかに遠い存在を抱いて、私たちの何の関係はないような関係です。そうじゃなくて、神様は私たちのと共に、いろんなことをやっている。もちろん私たちは失敗をする。もちろん私たちは、お父さんほどうまく、木を切ることはできない。綺麗に。もちろん私たちの料理は美味しくない。お母さんと比べて美味しい料理はできないでしょう。だけど何のために私たちは家族を作ったでしょう。それは自分のため、それかそれは神様の計画を真似するためでしょうか。クリスチャンだったら家族を育てるのはやっぱり神様の永遠の計画を自分の家の中で実現することです。それは私たちの飯です。神様の永遠の目的をここで実行するというわけです。だから神様みたいに親がしなければならない。まあ子供たちも神様人が神様に聞き従う必要があるみたいに、子供たちもちっちゃい時に自分の親に聞き従わないとダメです。それによって私たちは神様の計画を再び作ることができます。まあここで実行することができます。だから基準は低くしましょう。まあそれは簡単に言うけど、実際に目の前にちゃんとできないことを見たら許すことは難しいけど、でも、まあ、聖書的に、本当に基準を低くして、そして失敗を最初から、当たり前に思って、やらせなければならない。そうでないと、私たちは神様より厳しくするようになります。そして、子供たちは、これをうまくできるのに何年間かかるかもしれない。例えば、ほうきの使い方、墨から始まる。物を最初片付けてからほうきをかける。とか、どこかに全部チリを集めることも、いろんな条件があります。いろんなルールがありますけど、子供たちはただパンパンパンとすると、チリがもう、いろんなところに あの、行くだけですけど、まあ、最初はそれしか、それだけでもいい。少しずつ、少しずつ、あの、まあ、ルールとか、あの、コツを、あ、入れ込みましょう。少しずつ。でも全部最初から、あの、ちゃんとすることを期待したら、それは無理。神様はそのように、あの、しません。はい。じゃあ、私たちの家は、あの、いろんな、神様はいろいろな人を想像した。王様も、奴隷も、女の子も、男も、あの、強い人も、弱い人も、いろんな人たちを想像した。じゃあ、家の中で私たちも、いろんな人たちがいるでしょう。だから、何かに上手する人もいるし、何かなかなかできない人もいるけど、その中で私たちはもう本当の人を認める必要があります。一番、あの、ダメなことは、比べる、あの、不必要に比べてしまうこと。彼はよくできるのに、君はできない。なんで?とか。それは、あの、言うべきではない。それと、その人はよく頑張っているのに、あなたは怠けているとか、それは言うべきではない。いろんな人がいる。それぞれの人は、自分ができる限りで協力してもらいましょう。それだけ。うまくできるとか、すぐに成長できて、すぐにできるようになる人もいるし、ずっと頑張って、やっとできるようになる人もいます。けど、まあ、その通りです。私たちはいろんな人が何をしていることよりも自分がどんな光景の家族に与えていることを、あの、目的にしなければならない。ので、あの、死と他の人は私よりできているとか、他の人よりも、あの、私の、他の人よりも、なんか、あの、ルールがつけているとか、そういう比べることは、あの、ダメです。あの、もうそれぞれ、みんな平等ではないから。ね。あの、お金の扱い方とかもそうです。あの、この子供はよくお金を扱えるので、あの、少しあげて、あの、お金を持たせますけど、この子供はまだまだ、あの、その、まあ、失ったり、あの、好き勝手に、あの、お餅とかすぐ買ってしまうとか、そういう扱いがあるから、あまり持たさない。けど、みんなは、じゃあ彼は何歳で、彼は何歳でできたのに、私はできない。その時は、あの、子供とよく話して、あの、まあ、この世の中でもみんな不平等とか平等じゃないと同じように、家の中では、あの、神様が決められていることも、親が決められる。あのことは妥当的。という話も、あの、少しできます。まあ、理解はできないかもしれないけど、あの、わかる程度で、あの、話しましょう。はい。だから、あの、神様は、の、御国の中で弱い者が一番偉いと言います。貧しい者は一番飛んでいる。あの、弱い者は一番強い。低い者は一番たとばれる。あの、御国はそういうものだ。私たちの家もその通りです。皆さんは、あの、子供、強い子供がいますか?じゃあ、その子供は、もっと家事を与えましょう。できるから。神様はなんでそんな力を与えたでしょう?それは、人を助けるため。逆に、あの、あまりできていない人がいれば、じゃあ、そんなに与えない方がいい。彼は、あの、まだできてないから。神様は強いものを助けるために創造しました。はい。じゃあ、あの、神様の計画、最初にどのような地球を創造するか、よく考えて創造したから、私たちも自分の家、まあ、建物も、あの、構造もよく設計してから、立てるみたいに自分も家族をよく考えて設計してから、あの、子育てに励みましょう。で、次は神様の永遠の目的はこの通りだということを次に、あの、見たいと思います。あの、エフェソ2章。 エフェソ2章見てください。エフェソ。エフェソは神様の永遠の目的に関して、話します。そして、2章。はい。最初は、2章は、神様の家族を作ること。その、どうやって家族を作ったか、それは書かれています。一節から読みます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいったものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空想の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいました。まあ、その通りだ。私たちはみんな、ちっちゃい時から結局神様に反抗して、神様なんていらないと心で決めたじゃないですか。私は自分勝手に生活します。自分で何が良いか何が悪いかを自分で決める。まあ、私たち だけではなくて、全世界の人たちはみんなそういう態度を持って、罪深い私たちは神様に反抗した。だけど、三節、私たちもみんなかつて不従順の頃の中であって、自分の肉の欲しいの中に、肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま、を、行い、他の人たちと同じように生まれながら、見怒りを受けるべき子らでした。私たちは神様の敵だった。だけど、四節、しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいた、この私たちを、キリストと共に、生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。神、もう、こういうことです。まあ、養子がいるでしょう。養子。自分の家族ではなかったのに、全く自分の家族の入る権利がないけど、養子されて、そして、その、本当の子供と全く同じ立場で、立つ。そういう養子のことがよく、あると思いますけど、それと同じように。神様は全く神様を求めていない私たちを生かして、そして、自分の住まいの中で、座らしました。じゃあ、何のためでしょう？これは7節が一番大事。これは神様の永遠の目的です。エフェソ2章7節。それは、後に来る要領において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。難しい言葉ですけど、結局、こういう意味です。まあ、パウロが住んでいた後、この時代は同じ時代です。ね。教会の時代です。その時から今までは、特に何も変わってない。次の時代は、千年王国。イエス様が戻ってきて、この世を千年の中で支配する、治める、豊かな時代になります。その千年が終わったら永遠の時代がある。それはまだ部分しかわからない。けど、これから少なくとも二つの時代があるでしょう。神様の目的は、その時代に、将来に、こういうことです。この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためです。神様の永遠の目的は、今、家族を集める。 皆さんを集めて、この人は罪深い生活をしました、この人は罪深い生活をしました、その人は無知の中で住んでいた、この人は何人も殺したことある、この人は自己中心な死闘の生活をしていた、この人はお金ばかり追い求めていた、この人は麻薬を使っていた。神様はそれを全部取り消します。そして私たちを生かして一つの家族に集まってくださる、そして集まってくださる。そしてこれから の時代に神様の恵みと神様の慈愛を私たちに与えてくださる。それは神様の目的。まあ自分の子供生まれるとどんな子になるかわからないけど、わかるのはこの子供を愛します。この子供を育てます。この子供を導きます。その子の分を与えます。その必要を与えます。励まします。相談をしながら導きます。どんな性格が出てきても、どんな才能が出てきてもいい。とにかく私はその必要に応じて愛しますということ。神様は同じように私たちをそのように愛します。で、これからもう言葉で言い切れないぐらいすっごい恵みを私たちに与えてくださる。まあ、この箇所の後半は、あらゆる国々の人たちが前に分かれていた。海によって分かれていた。宗教によって分かれていた。習慣によって分かれていたけど、今は一つの家族として、存在しています。そういう、そういう計画がありました。じゃあ、最後に三章を少し見たいと思います。また神様の永遠の目的は何であるかということですけど、三章一節から。こういうわけで、あなた方が異邦人のためにキリストイエスの主任となった私たちパウルが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについては、について、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に、簡単に書いた通りに、この奥義は、啓示によって私に知られたのです。奥義。神様の永遠の計画は、奥義。ですよ。もう、子供たちもね、考えてください。この間、うちの近所の子供は、お母さんに、お母さん、なんでこんな不便なところに、引っ越したのかと、彼が生まれる前に、そんな、ことを言いました。もう、本当に、面白い。で、お母さんは、まあ、確かに小学までは、まあ、10分ぐらい歩かなければならないけど、でも、どうでしょう。中学生になったら、2分ぐらいで学校行けるでしょ。あ、そうか、と言いました。もう子供の使われている範囲はめっちゃ狭いですけど、でも奥義でしょ。子供たちが全くわからない。後ではなんでこんな不便な状況にいるかよくわかるようになります。そしてパウルはもう前は神様の永遠の目的を知る人はいなかったけど、今はそれは掲示されている。教会の役割が掲示されている。神様の永遠の目的が掲示されている。国々の目的が掲示されている。6節。その奥義とは、福音により、キリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者 となり、共に、一つの体に連なる。共に約束に預かるものとなるということです。異邦人、何千年私の国は神様を知らなかったけど、今は福音が入ってきて私たちも神様の計画に関わるものになりました。その目的です。ずっと私の家族は神様を知らなかったけど、今は 私たちの神様の計画の中の位置が与えられている。その奥義です。9節。また、万物を創造した神のうちに、よいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであった。私たちの主イエス・キリスト、キリストイエスにおいて、成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。はい。そして、前は、なんで神様はあんなに多くの星々を創造した、この地球ちっちゃいのに、なんでそんなに数切れない星々を創造したかというと、ここによって、万物というものは数え切れないでしょう。天使は数え切れない。人間はまあ数え切れる。今、世の中に、40億かな70億かな人がいる。まあ、7 billion people in the world。数えることができる。まあ、歴史には同じぐらい住んでいたかもしれない。けど、それと比べて天使の数は数えきれない。天のことは私たちと比べて全然比べることはできない。神様はあんなに大きい、私たちは本当にイナゴみたいに。だけど、何のために神様はこの世を創造した？地球と宇宙の違いを考えてください。じゃあ、なんで神様は教会を創造した？万物、天の万物、天使、悪魔、悪い天使、いい天使、いろんなケルビン、セルフィン、たくさん いるでしょう。私たちは見たことないけど、聖書には、ためには説明されている。数えきれない。彼らに神様は自分の恵みを示したかった。そして、今の教会を通して、それを示すことができる。それは神様の計画。わかりますか？神様の計画は、教会。全然違う人たち。格好は広かった人たちを集めて、そして、恵んで、一つにして、そして、神様のすべての愛、すべての恵み、すべてのサポート、すべての励まし、すべての知恵を体に入れる。そして、すべての万物に神様の性質を表します。そのために数え切れない星々がある。それは天使のことを表しているから。そのために私たちは集まってきた。それは神様の永遠の家族。そして私たちも今それに参加することができる。どんな罪を犯しても今参加することができる。恵みによって信仰を通して救われる。信仰は神様を認めて神様の恵みを受ける決心をすることです。それだけ。何か働きをして入るわけではない。何かお金を払って入るわけではない。神様を認めて、なるほど、神様の永遠の計画はそれだと分かって、そして、じゃあ私もよかったら入ります。ということ。神様は大喜んで私たちを歓迎します。けど、信仰は、真実。信仰は忠実。という同じ言葉ですから、まあ前、笹原さんの家に行ったら気をつけて洗い物させられるかもしれないということを言ったでしょ。それはそこのルールから家に入るとそのルールを認めなければならない。うちの家では自分の名前はその当番に書かれるかもしれない。けど、確かにその番が出るまでにしなくてもいいことは確保されている。しかし、神様の家に入るとまた神様のルール、神様の習慣、神様の制度を認めなければならない。信仰ということは、はい、神様の恵みを 受け入れます。私の罪が許されることを認めます。けどこれから神様の制度に参加します。その決心、皆さんはその決心をしますか？じゃあ今日は神様の永遠の目的について話しました。最後に、14節から、こういうわけで私は膝をかかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。見た？どの家族でもそれの名前は神様から由来しているということです。どういう意味でしょう？それは家族の制度は神様の永遠の天の家族のその通りということです。神様の家族はそのままここで私たちの家族にあります。まあ皆さん理想的な家族に住んでいないと思います。私たちもそうです。だけど結局この地上の家族は本当の天の家族を表すためのものだけでしょう。もし私たちはそんな家族に住んだことなかったら大丈夫です。永遠にその家族に暮らせるから。もし家族がいなかったらそれでも大丈夫です。永遠に家族が与えられている。ただ今の家族は神様の永遠の計画を表すために創造されていたので、じゃあポールはそして次にどう言うでしょう？16節から、どうか父がその栄光の豊かさに従い、見た目によって力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいってくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、ということです。結局、家族を作る力は神様から与えられているわけです。教会、本当に理想的な教会の自分の役割を果たすために聖霊の力が必要。じゃあ家族の中で、地上の家族の中でもそうです。神様が私たちにその知恵、その必要な力を与えて、それを実行できるようにしてくださいます。しかし、13節。ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに、落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみは、そのままあなた方の栄光なのです。パウロはやっぱり苦しんで、そのような教会を作りました。神様は苦しんで私たちを我慢しているでしょう。じゃあ、皆さんも苦しんで、天を表している家族を作ってください。苦しんで、子供たちを長く、眺めてみて、今の状態じゃなくて、成長した状態に目指して、見てください。苦しんで自分の家族の習慣を設計してください。よく祈って、よく考えて、よく時間かけて、努力をかけて、どのような家を建てていくか、よく、苦しんで、作りましょう。そんな軽いものじゃない。これは軽く考えるようなものじゃない。パウロは努力、苦しみ、あらゆる努力をかけて、教会を立ちました。神様もそう、私たちもそうすべきだ。はい、じゃあ祈ります。